恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。先週はヒロ&リエさんの素晴らしい賛美、特に子供も一緒になって歌ってくれて本当にですね、心に、ありありとその歌声が残っていますが、今朝の賛美も本当に素敵でした。ヒロ&リエさんのことなんですけれども、日曜日に帰って行かれましたけど、子供たちが一緒に来てくれて5泊6日の長い、旅行になったんですが、子供たちに金沢は楽しかったって言うと、すっごく楽しかった、どれが一番良かったって聞くと、ルネス良かったって言うんですね。ルネスの2泊が本当に楽しかったらしくって、そして土曜日の夜なんですが、お食事に回転寿司に連れて行きました。まあですね、日頃どんなものを食べてるのかなと思うようなですね、可愛さでしてね、そーっと聞くんです。先生、タコ頼んでもいいか大きな声で頼みな、どんどん頼みな。先生、メロン頼んでいいか小さな声でですね、頼みたいことをまず私にお伺い立てなくていいから、もう好きなもの全部あの赤い300円の皿からあとはいいよ正し書きがつくんですけどもですね、まあですね、よっぽど楽しかった、美味しかったらしくってですね、帰る車の中でですね、お兄ちゃんのですね、秋久君が言うんです。ですね、体中に幸せがいっぱい詰まってる。喉まで幸せが詰まってる。まあ、可愛くって可愛くって、小学5年生のお兄ちゃんが、そんな表現でですね、喜びをですね、言ってくれるんです。まあ、私たちだったら、お腹いっぱいっていうところをですね、幸せが詰まってる。まあですね、そんなに喜んでくれるもんですからですね、もう、どっかまた食べに行こうかって言いました。はしごしたくなるぐらいだったんですが、ですね。やっぱり、喜んでいるのを見るっていうのは、とても嬉しいことです。神様も同じなんですよね。私たちが喜んでいるのが見たいのです。聖書の中に、子供が魚をくださいっていうのに、蛇をあげる親がいるでしょうか。卵をくださいっていうのに、ほい、あげるよって言って、サソリをあげるような親がいるでしょうか。悪い親であっても、子供には良いものを与えるように、なおさら、天の父なる神様は、あなた方に最も良いものをくださるのです。悪い親であっても、私も三人の子供を持った悪い親なんですが、しかし、まあ、聖書は悪い親と書いてありますから、そういう表現をするんですが、悪い親であっても、やっぱり子供には何かいいものをあげたいなといつも考えています。いつも心の中には三人の子供たちのことがあって、特に今年から一人住まいを始めた息子は何か食べてるかな、また一日一食の生活になってないかな、カップラーメンばっかり食べてんじゃないかなとですね、こう心配になって何かこう送ってあげたくなるわけです。まあ、ならなくったって、昨夜も電話がかかってきて、そろそろ食べ物送ってくれ。電話が来るんですが、ですね、家内と買い物をしてると、ね、何を買ってるかというと、息子に仕送りする、送るですね、食べ物をどんどんカゴに入れていくわけです。親はいつも子供に何かを良いものを与えたいと思うのです。それは子供が喜んでいるのを見たいからです。天の神様は、私たちが本当にですね、良いものを神様から与えられて、それで喜んでいる、楽しんでいるのが見たい。聖書の神様のことを聖書では、天の父なる神、天のお父様と私たちに紹介します。 この宇宙を作り、その中にあるすべてのものを作られた驚くべき神様は、あなたをも作り、あなたをも生かし、あなたを愛して、あなたに良いものをくださっているお方。先ほど読んでいただいた第一テサロニケの5章16、17、18。その一番最後の18節の終わりに、これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。神様があなたに望んでおられることがある。それは何を望んでおられるのかというと、あなた方がいつでも喜んでいること、絶えず祈っていること、すべてのことについて感謝していること、それを神様はあなたに私たちに望んでおられるというのです。この11月の4回の日曜日を伝道礼拝という呼び方で、新しい方々にもわかるようにということで聖書を学んでいるわけですが、爽やかに生きる 3×4 のヒント。さあ今日で3回目ですので、全部で9つのヒントがもう語られたわけですけど、覚えていますか？第1回目は3つの愛に生きる。どんな愛でしたっけ？神を愛し、自分を愛し、隣人を愛する。前回は、三つの価値あるものを知る。三つの価値、何でしたっけ？はい。信仰、希望、愛。信、望、愛。そして今日は、豊かな人生の三条件ですね。喜べ、祈れ、感謝せよ。覚えやすいでしょう。喜べ、祈れ、感謝せよ。この三つですね。なんだかそれに合わせてくれたように、今日の特別賛美は三つの約束でしたね。三つの約束。何でしたっけ？第一の約束は、御言葉はね、じゃなくてお祈りはねだ。ああ、ダメだな。お祈りはね、毎日するんだぜ。オッケーっていうやつですね。はい。二番目が何でしたか？御言葉はね、暗唱するんだぜ。オッケー。三番目何でしたっけ？教会にはね、毎週来るんだぜ。オッケー。そうなん。ふむふむが良かったですね。ふむふむがですね、キングスガーデンの方々特に可愛らしかったです。ですね、はい。なんだか、3×4 ではなくて、3×5 になっちゃったかもしれませんけどね。はい。素敵な3つの約束でした。今日は、喜べ、祈れ、感謝せよ。順番通りにはいきませんが、第1番目は、喜びなさい。いつも喜んでいなさい。今日の言葉は、テサロニケ人への手紙という手紙の中にあります。パウロという伝道者が書いた言葉です。テサロニケっていうのはギリシャ。最近日本の旅行団がバスに乗っていてハイジャックをされた。っていうか、バスジャックですよね。ハイジャックじゃない。バスジャックをされたので有名になった、あのギリシャの少し北の方に上がっていくとですね、マケドニアっていうのがあるんですね。そのマケドニア地方の大きな町がテサロニケ。そこにクリスチャンの群れ、教会があって、パウロはそこに手紙を出しているわけです。このテサロニケにある教会、パウロが伝道してスタートした教会。パウロが伝道した時にも、最初にイエス様のことを伝えた時にも、テサロニケでパウロは苦しめられました。迫害と言いますが、迫害を受けました。パウロがいなくなった後も、そのテサロニケの教会はいろんな苦しいことがあったのです。迫害されました。いろんな問題がありました。とても苦しんでいます。そこでパウロはこの手紙を書いたのです。人は誰でも何か苦しいことに遭うと、難しい問題に出会うと、また人から馬鹿にされたり、迫害を受けると、誰だって苦しみます。誰だって落ち込んでしまいます。誰だってうなだれてしまうのです。 そんなテサロニケの教会にパウロは手紙を送って、いつも喜んでいなさいっていうのです。苦しんでいる教会に、うなだれているクリスチャンに、喜んでいなさいと書き送るのです。パウロは他の手紙でも、例えば、喜びの手紙として有名なピリピ人への手紙というところにも、繰り返し繰り返し、喜びという言葉が出てきます。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。ピリピ 4-4。パウロは、よっぽど幸せな人で、よっぽどいつも喜びが満ち溢れていて、嬉しいことがいつもあったので、そんなにも喜べ、喜べと言ったんでしょうか。いいえ。パウロは決してそういう人ではありませんでした。パウロにはいつも難しい問題が山のように押しかかっていましたし、パウロ自身はひどい何かの病気を持っていましたし、またパウロはいつも命を狙われていましたし、実際ピリピ人への手紙という手紙を書いたとき、パウロはローマの獄に、牢屋につながれていました。いつ処刑されるかわからない。いつ首をはねられるかわからない状態の中にいて、パウロは喜びなさいと書き送っているのです。パウロ自身がそのピリピの町で最初に伝道をしたとき、イエス様のことを伝えたとき、パウロは逮捕されてしまいました。逮捕されただけではない、鞭で撃たれて、本当にですね、背中が洗濯板。まあ、若い人洗濯板言ってもですね、もう通じなくなってしまいましたけども、ですね、ガタガタ道みたいに、余計わからなくて、はい、本当にですね、ひどい状態になって、それだけではない、足かせをはめられて、鎖で繋がれて、牢屋の奥にですね、入れられていたのです。もしかすると、次の日の朝、引き出されて首をはねられるかもしれない、そんな危機一髪の状態。使徒の働きの16章で読んでいますと、22節から、群衆も二人に反対して立ったので、長官たちは二人の着物を剥いで、鞭で打つように命じ、何度も鞭で打たせてから、二人を牢に入れて、看守には厳重に番をするように命じた。この命令を受けた看守は、二人を奥の牢に入れ、足に足かせをかけた。真夜中頃、パウロとシラスが神に祈りつつ、賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていた。皆さん、パウロは決してスーパーマンではありません。不死身ではないのです。パウロだって、傷が痛みます。本当にですね、ヒリヒリヒリヒリとですね、足の足かせがですね、足に食い込んできて痛みます。夜は寒いです、真夜中。夜が明けると一体何が待っているのかわかりません。突然引き出されて首をはねられるかもしれない。しかし、そんな中でパウロは一緒に鎖につながれているシラスに向かって、さあ、祈ろうよ。って二人で祈り始めるのです。大きな声を上げて牢屋の中で神に祈り始めます。しばらく祈った後で、さあ、シラス、一緒に祈ろうよ。神様がわかるでしょう。今歌っていただきました。まあ懐かしのメロディーですね。本当にですね、数十年前に歌っていた友よ歌おうというですね、賛美集からの歌です。あの友よ歌おうの歌を作った山内周一さんは日本をですね、脱出してアメリカに渡ってですね、ずっとアメリカにおられたんですけども、最近日本に帰ってきてですね、もう昔とはガラリと変わった山内周一さんがコンサートをしている写真を見てですね、おー、まだ健在だったかとですね、嬉しいんですけどもですね、歌も健在で今日会ったわけですけど、さあパウロがそこでシラスと一緒に歌った歌はどんな歌なんでしょうね。きっと詩編にメロディーをつけてですね、歌った歌が何かだったんでしょう。次々ですね、賛美をしたのです。そうなんです。パウロも不安なんです。パウロも苦しいんです。パウロも痛いんです。でも、そんな中で、パウロは、シラスに、祈ろうよ。 賛美しようよって言って一緒に祈り賛美するのです。パウロは今日のところで、喜びなさい、いつも喜んでいなさいとですね、命令形でテサロニケの人たちに、そして私たちに書き送ってくれました。すべてが順調にいっているとき、物事がうまくいっているとき、何か成功したとき、何か幸せなことが起こったとき、こういうときに喜びなさいという命令形は必要ありません。言われなくったって喜ぶ人は喜ぶわけです。喜びなさいという命令形が必要なのは、喜べないからです。辛いからです。寂しいから。不安だから。そんなものに向かって、だからこそ、喜びなさいっていう命令形。パウロは、自分自身が、喜べない夜に、辛い夜に、賛美しようよ、祈ろうよ、喜ぼうよとですね、自分を、またシラスを励ましているわけです。パウロはまたテサロニケの教会に、すべてのことについて感謝しなさいと書き送りました。すべてのことについて感謝しなさい。別のところでは、感謝の心を持ちなさい。感謝の人になりなさい。別の言い方をすれば、感謝の専門家になりなさい。皆さん、あなたは感謝の専門家ですか？感謝の専門家ってのはすごいなと思いますけど、私たちは感謝の専門家というよりも、愚痴の専門家の方が似合わしいかもしれません。本当にですね、私たちは放っておいたら、簡単につぶやきや不満の材料を見つけることが上手です。例えば私たちに千の感謝することがあったとしても、千もの感謝すべきことがいっぱい自分にあったとしても、一つ不満の種があると、一つの不満の種の方が大きく見えちゃいます。まあ、この話はどうでもいいんですけど、昨日からですね、私は頭痛が治らなくてですね、もう薬を飲んでも飲んでも頭痛が治らない。そんな頭痛の中で今日のメッセージを準備しながらですね、この頭痛をどうやって感謝したらいいだろうとですね、こう悪戦苦闘しながら、今日も頭痛でですね、第一礼拝が終わっても頭痛が止まなくって、でも朝のスタッフの祈り会でですね、もう我慢できなくってですね、頭痛のことを祈ってもらいましたら、今頭痛が消えていますので感謝してくださいですね。本当に感謝なことなんですけど、でも千の喜びがあったとしても。一つ頭痛がですね、ずーっと偏頭痛があると、もうこの偏頭痛のために、千の喜び感謝はどっかへすっ飛んでしまいます。私たちは一つの不満の材料を見つけ出しては、それを大きく考えてしまうのが、そっちの方の専門家です。新約聖書のユダの手紙というですね、中に、これは一章しかない小さな手紙なんですが、16節というところに、ぶつぶつ言うもの、不平を鳴らすものというですね、言葉が出てきます。皆さん、聖書の中に、ぶつぶつ言うものというですね、言葉があるのに驚きませんか？ぶつぶつ言うもの、それは、誰のことでもない自分のことじゃないかなと思うのです。本当に私たちはブツブツ不平を鳴らす専門家みたい。ある人が、雨が降ったーと言ってはブツブツいい、晴れたーと言ってはブツブツ言ってるのを聞いて、あの人は晴れが好きなのかね、雨が好きなのかね、どっちなんだろう。そうすると別の人が、ブツブツ言うのが好きなのさとですね、答えたって言うんですけど、もしかすると私たちは、ブツブツ言うのがもしかすると好きなのかもしれないぐらい、ブツブツ言うのはとても上手です。でもそんな私たちにパウロは、すべてのことについて感謝しなさい。聖歌の604番、皆さんもとてもお好きな歌だと思うのですが、望みも消えゆくまでに。一番一緒に歌ってみましょうか。604番です。
はい。望みも消えゆくまでに、世の嵐に悩むとき、数えてみよ主の恵み、長心は安き保変、数えよ主の恵み、数えよ主の恵み、数えよ一つずつ、数えてみよ主の恵み。
この賛美はいつも覚えていたらいいでしょう。本当に私たちの中に何かつぶやきが出てくるとき、何か不安が出てくるとき、ぜひですね、この604番をそんなときすぐに歌い始めるといいでしょう。この歌にこうあります。数えよ、一つずつ。そうなんです。一つずつ数えるということが鍵なのです。私たちはもう全部一杯一からげに、神様今日も元気にしてくれてありがとうとですね、言いますけど、ぜひですね、ゆっくり時間をとって具体的に言ったらいいでしょう。頭の先から足のつま先まで、一つ一つについて神様に、これが今日元気であること感謝します。これが今日見えること感謝します。今日足の小指が元気なこと感謝しますと、一つ一つですね、数えてみる。体のこと、家族のこと、仕事のこと、私たちの関わっているすべてのこと、一つ一つ数える。具体的に一つずつ数えてみなさいというのです。私も、なんだか、こう、心が鬱状態になってしまうとき、しばしば落ち込んでしまうんです。鬱状態になってしまうことがよくあります。どんなに喜ぼうと思っても、どんなに元気出そうと思っても元気が出ないことがあるんです。そんなとき、よくやる一つの方法は、わらばんしを出して、その手法の裏に見本が書いてありますけれども、ですね、半分に割って、左側に喜べないこと、感謝できないこと、問題点を書き出します。右側に喜べること、感謝できること、そういったことをですね、書き出す欄を作って書き始めるんです。昨日も体辛くって、これを実際にやっていました。こんな中で、喜べ、祈れ、感謝せよの説教はできない。よし、と思ってですね、昨日もそのわらばんしの作業をしてみました。やり始めると、どっちから埋まるかと言いますと、左側がいっぱい埋まるんです。まず、感謝できないこと、喜べないことが、もう苦労しなくても、努力しなくても、さらさら、さらさら出てくるんです。ですね。頭痛って書くんです。説教がまだできないって書くんです。いろんなことはですね、もう苦労しなくっても書けます。そうなんですね。つぶやきとか不満っていうのは、何の努力もしなくっても、私たちは専門家ですから生まれながらに、それはさらさら出てくるのです。さあ問題は右側です。さあ、右側は何だろう。右側、喜ぶべきこと、感謝すべきことを埋めるためには、少々努力が必要です。意識しないと出てきません。ところがです。意識して、努力して、一生懸命数え始めると、あとは、もう、スルスルスルスル出てくるわけです。溢れるほどに感謝すべきことが、芋づる式にですね、出てくるんです。芋づるっていう言葉で思い出すんですけど、先日、山内兄弟からですね、嬉しい話を聞きました。山内兄弟たちが先に前にいらっしゃったのは川越。川越っていうのは、さつまいもで有名なところです。栗よりうまい十三里って言うでしょ？なぜ十三里って言うと、言うかというと、東京から十三里のところに川越があるからです。さつまいものことを指しているわけです。川越の芋は栗よりもうまいぞ！ところがなんと、川越に、なんて言うんですか、さつまいも、さつまいも会館という会館があるそうです。
すごい快感ですね。その快感の館長に山口さんが聞いたそうです。今、日本で一番美味しいさつまいもは、五郎島の芋だって言うんです。皆さん聞きました？五郎島の芋が今日本一ですって。昔は川越の、五郎島の人が川越に学びに行ったそうです。今は川越の人が五郎島に学びに来てるって言うんです。わあ、五郎島の芋ってどこで作られてますか？五郎島ですか？いいえ、この内灘の砂丘で作られてるわけです。ね、この教会のすぐそばにも芋畑がいっぱいありますけど、あそこで日本一の芋が作られているって言うんですから嬉しいですよね。あんまり嬉しくって、五郎島のさつまいもがこう真空パックで売り出されてますよね。五郎島で買うと少し安く買えるって言うんで、10袋も頼んでしまいました。どうするんでしょうか。でも、芋を掘るっていうのは嬉しいですね。楽しいですよね。五郎島の芋も掘ったことがありますけどもですね、うーってつるを引っ張ると、ゾロゾロゾロゾロっと出てくるわけです。本当にですね、神様にある喜びっていうのは芋づる式。私もイエス・キリストを信じたとき、イエス様を信じるっていうことがどんなに素晴らしいことかあんまり知りませんでした。ただ、神様があなたを愛しているよ。信じれば、このイエス様によって救いを受けるよって聞いて、あんまりよくわからないで、信じました。クリスチャン生活っていうのは、一生かかって芋づるを引っ張るみたいなもんです。本当にですね、イエス様を信じて40年ほどになりますけど、未だにこの芋のつるがですね、まだ終わらないんです。ゾロゾロゾロゾロ、そのイエス様にある祝福っていうのが後から後へ出てくるのです。イエス様による罪の許し、神様の子供とされる、永遠の命を与えられる、天国に国籍を持つことができる、イエス様にある世界中に素晴らしいクリスチャンの友達がいる、ね、本当に命を懸けても惜しくない仕事が与えられるです、ね、クリスチャン生活っていうのはまさに芋づる式。でもそういった祝福も私たちが意識しないとすぐにつぶやきや不満の方に心が行って忘れてしまうのです。パロはすべてのことについて感謝しなさい。恵みを一つ一つ数えて感謝しなさいと命令形です。そして、いつも喜んでいなさい。すべてのことについて感謝しなさいの真ん中に、パウロは第二の豊かな人生の秘訣として、祈りなさい、絶えず祈りなさいと命じます。なぜパウロは、喜んでいなさい、感謝しなさいの真ん中に、絶えず祈りなさいを入れたんでしょうか。私たちは、喜びなさいって言われても、喜びが出てこない。感謝しなさいって言われても、感謝できないことがしばしばです。どうしてこんな状況の中で喜べるんですか？どうしてこんな落ち込みの中で感謝できるんですか？あなたは私のことを分かってないからそんなこと言うんですよと言うかもしれません。だから、パウロは、喜びなさい、感謝しなさいの真ん中にサンドイッチのように、絶えず祈りなさいを入れたのでしょう。パウロ自身、喜びなさい、感謝しなさいと命じたパウロ自身、聖書を開いてみると、喜んでいないパウロが見えるのです。感謝できないでいるパウロが登場してきます。聖書の中にそういうのを見つけると、やったーとですね、鬼の首でも取ったような喜びを感じるのは変な趣味でしょうか。パウロが、もう恐れに取り憑かれて、不安に取り憑かれて、もう打ちしおれて、伝道する気力もなくなって、もうがっくり来て、とぼとぼ歩いている姿が出てきます。皆さん、ここにそんなパウロがいたとしたら、皆さんの前にうなだれて青い顔をして、もう本当に寂しそうなパウロがいたとしたら、皆さん、パウロに近づいて、ちょっと嫌味を込めて言うでしょう。パウロ先生、 ピリピ4の4はどうしたの？第一テサロニケの5章の16、17、18はどこへ行ったの？とですね、医者の不養生、今夜の白バカマ、パオロの落ち込み、とですね。さあ、でも、パオロはきっと答えるでしょう。喜べない、感謝できない状態、境遇があるからこそ、私は喜びないとできない。それに、自分ではできない。だからこそ、祈れを真ん中に置いたのだ。私も今、不安の中で、寂しさの中で、落ち込みの中で、今神様に祈っている最中なんだ。今、神様、私に喜びをください。私に感謝をくださいと祈っている最中なんだ。と答えるんじゃないかと思うのです。すなわち、喜びなさいという命令があるということは、喜べない状況があるからこそ、喜べない私が喜べるようになるには、時間が必要なのです。感謝できない状態が今あるとき、感謝できるまでには、しばらくの時間が必要なのです。そして、喜べる感謝できるに至る道は、祈るということなのです。率直に祈ることを私たちは学びたいのです。あるとき、イスラエルの南側、ユダと言いますが、ユダの王様、ヒゼキヤ王様のところに敵が攻めてきて、そして敵から脅迫の手紙がヒゼキヤ王様に届けられました。それはひどい手紙で、そしてどう考えてもその敵に立ち向かうだけの軍隊がユダにはない。そんな追い詰められた状態の中で、ヒゼキヤ王様は困り果ててうなだれながら、どうしたかというと、その敵の脅迫の手紙を持って主の宮に行くのです。神様の前に行くのです。そして神様の前にその手紙をパーッと開いて祈るんです。天の神様、どうぞ目を開いて、これを見てください。耳をかっぽじって、私の祈りに耳を傾けて聞いてくださいとですね、ヒゼキヤ王様は祈るのです。ありのまんま、さらけ出して、まさに裸になって、自分を飾らないで神様に見てください。聞いてください。この現状をどうぞ見てくださいとですね、祈るのです。神様の前に、私たちもそのように祈るようにとパオロは進めるのです。神様、私は今喜べないのです。今感謝できないのです。このありさまを見てくださいと祈る。ぜひ、率直に単純に裸のまんまで神様の前に祈るものでありたいと思います。テモテ第一の手紙の2章8節に、男は怒ったり言い争ったりすることなく、どこででも清い手を挙げて祈るようにしなさい。男っていうのはすぐに怒ったり、言い争い、争いをするもんですから、パロは、ね、怒ったり、言い争いがしたくなったら、そんな時は、祈る時ですよ、と祈りを進めます。じゃあ女はどうすればいいんですか？女も当然祈るんです。ある人はですね、一日に何度も祈るんですが、正午12時には、間違いなくお祈りをしたそうです。なぜ12時にお祈りをしたかっていうと、考えてください。12時は、時計の針が、2本の針、この腕を上に上げるからだっていうんです。2本の腕が上に上がっている、時計の針でさえも手を上に上げているのに、人間が祈らないでおれないって言って、まあ、ユダヤの人たちは手を上に上げて祈りますので、私たちはそういう習慣ありませんけど、しかし、本当にですね、心を上に向けて祈るべき、いつでも。どんな時でも私たちは神様に祈るように。皆さん、ロビンソン・クルーソーのですね、このお話をよくご存知でしょう。ロビンソンは乗っていた船が難破し、たった一人無人島に取り残されてしまいました。一人寝床に倒れ込んで熱にうなされます。 熱は引きません。誰一人解放してくれる人はいないし、水一杯飲ませてくれる人がいない。瀕死の状態の中で、ロビンソンはですね、これまでの罪深い生活をこう思い出しながらですね、自分の人生をこう考えているとき、ふっとですね、この持ち出すことのできた箱の中に一冊の聖書があるのを見つけます。そしてその聖書を開くと、詩編の50編の15節に目が行きます。そこにこう書いてあります。苦難の日には私を呼び求めよ。私はあなたを助け出そう。あなたは私をあがめよう。まさに今苦難の日です。ロビンソンは生まれて初めてこの言葉によってお祈りをします。そしてその時以来、ロビンソン・クルーソーはですね、神様に祈り、また神様によって希望を抱いて生き始めるのです。このロビンソン・クルーソーの作者デフォーは長老派の牧師でした。牧師の書いた小説です。そしてなんと、昨日届いて100万人の福音を食っていましたら、ロビンソン・クルーソーの話が出ていまして、そしてその話が実話を元にして書かれたっていう、その実話が今月号、12月号の100万人の福音に出ています。すなわち、デフォーは、ただ作り話ではなくして、実際にあった出来事を元にしながら、私たちにどんな絶望的な状況の中にあっても、神様に祈るように、神様を呼ぶように、そこから初めて喜びと感謝の生活ができるのだと、私たちに語りかけている小説なのです。さあ、喜べ、祈れ、感謝せよ。もう一度、最後に、今日の言葉をよく見てください。18節。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。喜べ、祈れ、感謝せよ。その生活は神様があなたに私に望んでおられることなのですが、それは、キリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることですという、その言葉に注目してほしいのです。すなわち、喜べ、祈れ、感謝せよ。この豊かな人生を私たちが本当に成し得るのは、ただ、キリストイエスにあってだけなのです。これが鍵の言葉です。キリストイエスにある。あなたを愛し、あなたのためにこの世界に来てくださり、あなたの私の犯した罪を全部背負って十字架に死んでくださり、そして蘇ってくださったイエス・キリスト、今も生きていらっしゃるキリストは、私のところに来なさいと招いていてくださいます。どうやって私たちはキリストのもとに行けるんでしょうか？ただそのところで、祈ればいいのです。イエス様、私は、今、喜びがありません。感謝なんかできません。不安があります。思い煩いに満たされています。心配事があり、傷があり、汚れた罪があります。でも、来なさいとおっしゃるので、今、あなたのもとに来ました、と祈ればいいのです。祈るとき、すなわちイエス・キリストの招きに応えて、イエス様、私も、あなたのもとに行きますと、イエス様に応答する答えをするとき、私たちは、そのとき、その瞬間、キリストイエスにあるものとなるのです。このキリストイエスになければ、イエス様抜きでは、いつも喜んでいること不可能です。絶えず祈ることできません。すべてのことについて感謝することできません。そしてイエス・キリストにないとき、私たちは詩編の4編の6節のような生き方しかできません。詩編の4編の6節、誰か我々に良い目を見せてくれないものか、誰か私を喜ばせてくれないかな、何かいいことないかな、何か楽しいことないかなと一生懸命良い目を楽しいことを探している生き方です。
これでは実はキリがないのです。問題は外側にないのです。問題は他の人のことではないのです。すなわちその人自身が喜びや感謝を感じる心、満ち足りる心を持たない限り、どんな良い目にあっても、どんなに親切な人に出会っても、どんなに素晴らしい人に出会っても、それはその時だけで、すぐに心が満たされていないので、心が喜び感謝を感じられないので、しばらくするとまたつぶやきが、また不満に満たされてしまうのです。何か良いことないかな？何か楽しいことないかな？何か素敵なことをしてくれる人はいないかなと外に探している人、それはキリがありません。あなたの心が、本当にですね、満ち足りる心を伴う経験こそ、大きな利益を受ける道ですとありますけど、本当に心がどんな状態かです。そして、喜びや感謝、たとえそれが非常に苦しい状況にあっても、たとえそれが辛い状況の中にあっても、もし心がキリストイエスにあるなら、それは本当にですね、喜びと感謝に満ちた人生がそこにあるのです。キリストイエスにあるということがどんなに素晴らしいことか、ぜひ数えてみてください。あなたがキリストにあるなら、キリストにあるということに伴う豊かな祝福は数えきれないです。キリストは私の救い主。キリストはいつでも私と共にいてくださる私の本当の良い友達。キリストは私の心のひだの隅々まで知っていてくださり、私のすべてを理解してくださるお方。キリストは変わることのない愛を持って常に真実の愛で愛し続けてくださるお方。キリストは私が迷っているとき、どうしていいかわからないとき、私に道を示してくださる知恵そのもの。キリストは私を清くしてくださるお方。その力強い身腕を持って腕を持って私を守り支え導いてくださるお方。本当にですね。キリストにあるということの中に、喜びが、感謝が溢れ出してくるのです。今日、ぜひぜひ、神様があなたに望んでいらっしゃる豊かな人生、喜びに満ち、感謝に満ちた人生、それは、キリストに行くことによって、イエス様のもとに行くことによって、あなたのものになるのです。イエス様も、今日、間違いなくあなたを招いていらっしゃいます。私のもとにいらっしゃい。そこに爽やかな人生、本当に豊かな人生、喜び祈り感謝する人生が約束されているのです。今日イエス様、私もあなたに行きますと応答しましょう。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。